皆さんこんにちは、片柳です。このポッドキャストは世界史 D と称しまして、私片柳のディズニー愛とそれにまつわる世界史っぽいネタを妄想あり考察ありでお届けする需要の見えないトークチャンネルでございます。初めましての方もそうでない方もよかったらゆっくりしていってください。ということで、今日は何の話をするかと言いますと、東京ディズニーランドホテルのレストラン、シャーフドガーデンレストランについて、やかましい世界史 D をお届けしていきたいなと思っております。というのもですね、実は先日私の親友からワクワクするような連絡が届いたんです。何を隠そう、彼は今度人生初クリスマスディズニーに恋人と遊びに行きます。そして片柳大先生に一日のデートプランをアドバイスいただきたいと、そんな連絡をもらったわけなんです。まったくこんにゃろう、親友からのこんな嬉しいワクワクする連絡をもう本当にもうね、ビビディバビディブーで全私が完璧なプランをご提示するに決まってるじゃないかということで、またね、一組の素敵なカップルの思い出作りに協力させていただくため、僭越ながらいろいろなアドバイスを、お届けする中の一つにですね、今回シャウトガーデンレストランという場所を選ばせていただきましたという話で、まあせっかくならこのレストランにまつわる世界史 D もぜひ皆さんと共有しておこうかなと、そう思い至った次第と、今日はそういう話でございます。ちなみに本題に入る前ですが私片柳、かれこれ10年前ぐらいから、まあ何組ものカップルやらファミリーやらご友人ご一行様向けにディズニーランド、ディズニーリゾートを楽しむプランテージというものをさせていただいてきております。全くね、そろそろこれでお金をいただいてもいいんじゃないかと思うくらいですね、友人各所からまっすぐに、今度彼女とディズニー行くんだけど、今度彼とディズニー行くんだけど、今度3世代でディズニーに行くんだけど、みたいな連絡をたくさんいただくわけなんですね。ついには最近はですね、今度カリフォルニアにとか、今度香港にみたいな、という話までいただくようになってきていて、私は全く旅行代理店じゃありませんよという気持ちにもなるんですけれど、いやー、こういう連絡を受けるのは非常に嬉しいですよねで、そんな中、今回は私の、小学校時代からの友達、私の右腕であり良きベストフレンドである人からですね、初めてのクリスマスディズニーを初めて恋人と行くんだというわけなんです。そりゃあもう私の腕も鳴るわけですよという話でございます。そんなわけで、今回私が親友カップルにご提示しているプラン、その詳細をここで全て語り散らかすことは、彼らの素敵な思い出を邪魔することにもつながりかねませんので控えますけれど、なんとですね、朝一、まあクリスマスシーズンの大混雑の東京ディズニーランド、そのエントランスを尻目にですね、まずは優雅にシャーウッドガーデンレストランで朝食をとっていただいて、それからのんびり東京ディズニーランドへご入園という流れを、組ませていただいているわけなんです。まあ私の親友らしくですね、なんかディズニーを思いっきりアトラクション乗ってショーを見て楽しみたいですとかって言うんではなく、ご要望はアトラクションとかパレードはほどほどでいいから、とりあえず美味しいものがたくさん食べられてのんびりとした、パーク体験ができればいいというそんなご要望だったので、まあ、今回思い切ってエントランスで並ぶ時間を、全部なくして、ぜひパートナーの方を連れて朝一、シャウトガーデンレストランでモーニングをいただいてくれたらいいんじゃないかなと、そんなことをご提案させていただいたわけなんです。まあ、とかなんとか言いまして前置きがだいぶ長くなりましたが、今回はそんな東京ディズニーランドホテルのシャウトガーデンレストランにフォーカスしてお話ししていこうと思います。まあ、おそらく皆さんこのレストランに関してもきっと、中華料理が意外と美味しいんだよねとか、まあ、ソファーがふかふかで気持ちいいんだよねとか、ぐらいのね、楽しみで満足されているんじゃないかなと、思いますので、ぜひ今日の配信でなるほどそんな見方もできるのかという新たな面白さを見出していただけたら幸いでございます。ズバリポイントは、イギリスに実在する森、シャーウッドの森と、それにまつわるディズニー作品ロビンフッドに関するお話です。それでは今日も行ってみましょう。それではまずは概要からお話しさせていただきます。 今日取り上げているシャウドガーデンレストランは、あの東京ディズニーランドホテルに併設されているビュッフェ形式のレストランです。モーニング、ランチ、ディナーとそれぞれ時間帯によってメニューが変わるほか、シーズンごとにもそれぞれ提供されるお料理が変化しますので、一年中いつ行っても楽しめるレストランというふうになっております。ちなみに余談が過ぎますけれども、ランチの時間帯にはですね、パティシエがその場で作ってくれる、アイスクリームデザートみたいなやつがあるんですけれども、フレーバーがですね、バニラ、チョコレート、ストロベリーと、3種類あって、きっと皆さんどれにしようかなと迷われるはずなんですけれども、私のおすすめはもうバニラ一択です。もうバニラです。聞くところによると、実はバニラだけあのハーゲンダッツを使っているとかいないとかいう話がありまして、どう考えても味が別格だと個人的に思っているんですよね。はい。本当に余談が過ぎる話でしたけれども、そんな感じで味よし、見た目よし、雰囲気よしで、私も大好きなレストラン、それがシャウトガーデンレストランというお話です。ということで、ここから世界史 D らしい内容になっていきますが、特にレストラン全体の装飾、ここにもぜひ注目してもらいたいんですね。というのも、そもそも東京ディズニーランドホテル、それ自体が19世紀にイギリスで流行したビクトリア朝様式という建築様式で出来上がっているんですけれども、実はこの建築様式が広く用いられた時代、同時にイギリスでは空前の植物ブームが巻き起こっていたんです。世界史的にはイギリスの旧植物園という植物園に代表されるようにですね、熱帯の植物を育てるためのコンサバトリーというガラス張りの温室であったり、複雑で幾何学的な、模様デザインの、花壇とか、そういうガーデニングみたいなものが普及したっていうことが、言われているんですけれども、その当時のデザイン、歴史的背景というのがそのまま反映されている、植物ブームをもうまさに取り入れた、これがこのシャウトガーデンレストランの全体装飾と言えるわけなんです。おそらくですね、レストランを、ご利用された方の、されたことのある方はわかると思いますけれども、このシャウトガーデンレストランに足を運ぶと、まずレストランの入り口部分でお待ちくださいって案内されるんですけれど、その案内列みたいなところに行くとですね、華やかな色の植物と、ツタに絡まった、シャウトガーデンレストランというレストランの看板を、一度は目にすると思うんです。で、なんでこんなこのレストラン植物だらけなんやって思う方も、というかぜひ思っていただきたいポイントなんですけれどもそれはですね、そうした当時のイギリスの流行というものを取り入れているからなんですね。なので、ここで間違っても、この草邪魔だなとかいうふうには思わずにですね、こう結構壁に沿ってというよりかは、こうピロピロとこう伝って飛び出してきてる感じなんですけど、あの場所それはぜひイギリスの歴史、そしてその植物ブームが巻き起こってきた19世紀の歴史の奥深さというのを感じていただけたらなと、そんな風に私は思っております。さて、そうしてレストランの中に入ると、おそらく皆さんわーっと歓声を上げるポイントかと思いますが、レストラン中央に広々とした大きな窓と、そこから広がるもう大きな庭園を望む、のどかな庭園を望むことができるわけなんです。無論これがレストランの名前の通り、シャウッドガーデン、シャウッド庭園の姿であるわけです。なおこのレストラン自体はですね、ディズニーランドホテルの宿泊客以外の誰でも利用可能なんですけれども、そのレストランから見えるこの庭園、シャウド庭園に足を運ぶにはホテルへの宿泊が必須となっております。ホテルに宿泊するとですね、今はスマートフォンが部屋の鍵になるんですけれども、その鍵を使ってこの庭園の門も開けることができるようになります。こちらの庭園に入った方にしかわからないと思うんですけれども、この庭園に入った瞬間ですね、不思議なもので、場所が変わったかと思うほど、非常に静かで心地よい、時間と風が流れるように、なっているんですよね。あれ不思議だなと思うんですけど、特にこう BGM もガンガン鳴るわけじゃなく、遠くでかすかに聞こえるような感じで、でさーっとこう心地よい風が吹くんですよね本当にそこだけ時の流れが変わったかのような、穏やかさがありますので、ぜひ ランドホテル宿泊の際はこちらのテーマを忘れずに足を運んでいただけたらなと思っております。でちょっと話がずれましたけれども、まあ、そんな、シャーウッドガーデン、なんですけれど、実はこれイギリスに、実際に存在している場所、としてシャーウッドの森というところがあるんですね。そしてもしかするとご存知の方もいるかと思いますが、あのロビンフッド伝説の舞台もこのシャーウッドの森なんです。場所はイギリスノッティンガムという町の郊外にそのシャーウッドの森は存在しています。悪代官や傲慢な貴族たちから金品を盗んではそれを貧しい人々に分け与えたというイギリスの伝説的英雄ロビンフッドとその一団が住んでいたとされるこの森は、今ではイギリスの自然保護区となっており、オークやバーチといった、種類の木々がたくさん生い茂っている場所です。まあちなみにあれロビンフッドって思っている方もいるかもしれないので一応断っておきますが、歴史上ロビンフッドが本当に実在した人物なのかはたまた伝説上のキャラクターなのか、その真相は未だによく分かっていません。まあこの辺はまさに歴史のロマンだなと、思いますけれども、結構いろんな歴史書にですねそのロビンフッドという名前が登場していたり、実際に1241年に亡くなったんだっていうような記録が残っていたりする一方、決定的な実在を裏付けする根拠は未だに発見されていないんですね。まあ、一応現在最も有力な説としては、ロビンフッドというのは一人の人物ではなく複数の人物の、そういった行動が、まあ、一人の創造的な人物に集約されてそれが伝承されたんではないかというものだったりするそうです。でこのロビンフッドという名前も、実は中世のイギリスで犯罪者の間でよく使われていた偽名だったと、いうことが判明しているためですね、特定の人物一人ではなかったんじゃないかという説が上がっているみたいです。まあ何にせよこういう話は面白いですよね。まあそんな、ロビンフッドが、住んでいたと、まあいたかどうかは分かんないですけど、そのロビンフッドが住んでいたとされる、場所、それがこのシャーウッドの森というところなんですね。で皆さんご存知の通り、少々歴史の話が長くなりましたが、ここからちょっとディズニーの話にシフトいたしまして、あのディズニーはですね1973年ウォルト・ディズニー亡き後のタイミングでまさにこのロビンフッドという映画を制作しています。ともすれば実はこのシャーウッドガーデンレストランにはそんなロビンフッドの世界観が根付く小ネタが満載なのではと思いたいところではありますが、残念ながらここでロビンフッド感を感じることはほぼありませんですがそうした、まあ、中世イギリスのシャーウッドの森というのをモデルにですね、そこでロビンフッド伝説が語り継がれている、そんな歴史を知った上でこのシャーウッドガーデンレストランという名前のレストランで、いただく食事と、そんなことは何にも知らないよって言っていただく食事とでは、まあ、どことなくその、感度もね変わってくるんじゃないかなということで、今日はこのまま少しばかりロビンフッドのお話もしてみたいと思います。まあちょうどねこの12月であのズートピアの続編ズートピア2も、公開したということですので、そこに何のつながりがあるんって思ってる方も今いると思いますけれども、ぜひ、このタイミングでロビンフッドの話もしておきたいなと、思うんですよね。ちなみにズートピア2めっちゃ面白かったですね、はい、最高でした近年まれに見るディズニー作品最高傑作だったなと思っておりますけど、まあこれはまたちょっと別の何かの機会でお話できたらなと思います。さあ話をロビンフッドに戻しますが、何を隠そうディズニー制作のロビンフッドという映画、まあ若干マイナーな作品ではありますが、実はディズニーの長編映画史上初、動物を擬人化させて人間が一切出てこないという作品のそのパイオニアとして公開された作品だったんですね。それまでのディズニー作品では、まあ、必ず人間が登場するか、まあ、はたまた動物だけの物語であったとしても動物はあくまで動物として描かれていたものに対し、ロビンフッドでは動物を擬人化させ、 まあその裏でかなり現実的なシリアスな人間社会の問題を扱うというそういう手法を取った、まあ、全く新しい、革命的映画だったわけなんですね。まあそれゆえに、先ほどズートピアのつながり何っていうちょっと頭出しをしましたけれども、まあ、個人的にはですね、今人気のこのズートピア、これはまさに現代版ロビンフッドだろうと、思っている節がありまして、まあ、ズートピアが好きな皆さん、ぜひ、一度ロビンフッドの魅力にも触れてみてはいかがでしょうかなんて、思ったり思わなかったりするわけなんですけれども、まあ実はね、こうズートピアもかなり可愛いこう擬人動物を擬人化させたキャラクターを置いておきながら、あの作品自体は相当ブラックで、シニカルで、ウィットに富んだ、人間のね生々しい泥臭い、裏社会現実社会を描いている映画ですけれども、まあこの辺の、その源流といったところはまさにこのロビンフッドが、ディズニー史的には初だったと、ロビンフッドがあったからこそ、この今ズートピアもあるんじゃないかと言っても過言ではない、そんな、新時代を切り開いた作品だったと、いうことなんです。で、なんとなくそのロビンフッドの物語、知っている人もいるかもしれませんけれども、まあ、簡単に言いますと、プリンス・ジョンという王様が、まあ、民衆に対して増税に増税を重ねて、まあ、貧しい国民がどんどんと増えていく中、それでもこう王の座について、民衆から金を巻き上げることにこうウハウハなっている、そんなプリンス・ジョンに対し、ロビン・フッドがですね、そうした貴族階級からどんどん金目のものを盗んではそれを人々に分け与えて、いくと、まあ、もちろんそこで命を狙われたりもするわけなんですけれども、最終的にはもっともっと国民のことを考えてくれる、素敵な王を呼び戻すために、まあ、奔走するという、そういう話でして、まあどこぞの国の政治家にもね、聞かせているというような話が、まあ、ロビンフッドのざっくりしたようになっております。まあそんな話なんですけれども、まあで何もここからね、無理やりこうシャウトガーデンレストランにこう話を結びつけることはないんですけれども、まあ実はこのレストラン、先にご紹介した通り、そのビクトリア朝様式といったのの、流行に倣ってですね、まあ、店内のところどころに、その植物の、植物モチーフの、いろんな装飾があると同時に、まあ、もちろんレストランなので、銀食器がこう並んでいたり大理石のカウンターがあったりして、こう自然とこう人間が作り出した、しかもこの高価な、人間が作り出したものというのがこう見事にこうマッチするような、店内になっているんですけれども、そのねこうパッと見はもちろんなんだか豪華な装飾だなというふうに思うんですけれども、こうよくよくそういうところを見ていくとですね、なんとなくこう貴族階級だけのこのふんぞり返った豪華絢爛さという印象ではなく、その大きな窓からシャーウッドの庭園というのが広々と見渡せるようにですね、どこかその外の世界、民衆の方にも目を向けた、まさにロビンフッドが思い描いた理想の暮らしぶりといったところが再現されているように思えてくる気がするわけなんです。まあ、東京ディズニーランドホテル建設時にですね、なんでここのレストランの名前をシャーウッドと名付け、そうした世界史的にはですねロビンフッド伝説を彷彿させるようなものにしたのか、まあ真相は分かりませんけれども、まあ単に豪華で贅沢なホテルステイという、港区女子も御用達の、なんかパンがなければお菓子を食べればいいじゃない的な雰囲気ではなく、こう友人、家族、カップル、まあ、はたまた優雅なお一人様なんかでですね、ちょっと贅沢なひととき、ロビンフッドの物語に見る隣人への善意だったり、協調の美しさとか仲間の大切さみたいなことを、まあもしここでいただく素敵な食事とともに思い出すことが、願われていて、そんな名前がついているんだとすれば、まあそれはなんとも素敵な、素晴らしいフードエンターテイメントだなと個人的にはそう思っています。まあ配信の冒頭ね、 そうこう言いつつ、私の友人カップルには、大混雑のエントランスを尻目に、優雅にシャウトガーデンレストランで朝食を取っていただいてみたいな、ことを言っているんで、なんかね、思いっきりアッパーサイド的な思考をぶつけてるじゃねえかっていう話ではあるんですけれどもまあ大切なのはね、そんなね、贅沢さに、あぐらをかくのではなく、その贅沢な時間を、過ごせることに、そこに感謝をするということなんじゃないかなと思いますね。さて、そんなわけで、簡単ではありましたけれども、シャウトガーデンレストランに見る世界史的なビクトリア朝様式の、面白さ、そして、そこから感じられるロビンフッドのお話でございました。ということで、今日はサクッとこのまま配信を終わってしまってもいいんですが、まあそもそも、本当にそもそも論、なんで今日のこの話イギリスの話なのと疑問に思った方はいませんか？ディズニーってアメリカじゃん、ディズニーランドもアメリカじゃん、じゃあなんでディズニーランドホテルは急になんか配信冒頭から当たり前のようにイギリスイギリスってイギリスの話してんのと、疑問に思ったその優秀すぎるディオタ予備軍のためにですね、最後はこれがなんでイギリス寄りの、歴史文化を持っているのか、シャウトガーデンレストランがなんでそうして、イギリスという、文化的背景を、踏襲しているのか、これをですね、最後お伝えした上で、今日の配信を終了していきたいなと思っております。まあ、ズバリ、これも厳密にはですね、イギリスではなくアメリカ。アメリカもあのマーセリンという町の話だということをお話ししていきたいと思います。それでは後半戦もこのままよろしくお願いします。それでは後半戦も行きましょう。改めてですが、東京ディズニーランドホテル並びにシャウトガーデンレストランのコンセプトは、壮大で豪華なビクトリア朝のリゾートホテルでございます。ここでいうビクトリア朝時代、ビクトリア朝様式、このビクトリア朝時代、これはですね、再三お伝えしているイギリスの19世紀から20世紀にかけて活躍したビクトリア女王の統治、その時代を指しています。まあビクトリアって言ってるんでそりゃそうですよね。はい、ビクトリア女王のお話です。で、ここをもう少し世界史的な側面から読み解くと、イギリスの産業革命とともにイギリスの国力が一気に増した時期、つまりはイギリス文化が世界に打って出た時期だったということをぜひ覚えておいてほしいわけなんです。さあ、そしてここからディズニーというアメリカ文化とのつながりが見えてくるポイントになってきます。今日の配信ではこのディズニーランドホテルやシャウトガーデンレストランについて、何度もイギリス文化のイギリスの歴史的背景のという言い回しで紹介してきてしまいましたけれども、厳密にはイギリスの歴史をモデルにしているわけではなく、イギリス文化に感化されたアメリカの歴史をモデルにしている、それがディズニーランドホテル周辺の世界観なんですね。どういうことかと言いますと、これは以前の配信、東京ディズニーランド前編後編であったり、ディズニーとビクトリア朝様式のお話という配信会でもお伝えしたこととちょっと重複する内容にはなりますけれど、ディズニーランドはですね、パークの玄関口にあたる、ワールドバザールという場所をはじめ、あのウォルト・ディズニーが幼少期に過ごした町、アメリカのマーセリンという場所をモデルに作っているんです。で、このマーセリンという町、これはですね、イギリスのビクトリア朝時代からちょっと遅れて19世紀後半から20世紀初頭にかけて鉄道会社の全面支援を受けて発展した町なんですけれども、そんな鉄道のハブ、重要な中継地点として、さまざまな物資や人の行き来が盛んに行われた、まさに陸の貿易拠点となっていた場所なんです。 つまるところ、マーセリンの町は鉄道の駅舎というのを中心にですね、人が住んで様々な文化が融合して、次第に産業革命によって世界に飛び出したイギリスの歴史文化もそこに流れ込むといった形で発展を遂げて、瞬く間にイギリス風の建物というのがマーセリンの町に誕生していったというわけなんです。ズバリアメリカ人が作るイギリスライクな町、それがマーセリンと言っても過言ではない、そんな具合でして、1901年に生まれた少年ウォルト・ディズニーが過ごしたのがまさにこの文化というのが見事に完成された時だったという話なんです。でウォルトはもともとシカゴ生まれの、人なんですけれども、まあ、4歳の頃にこのマーセリンという場所に移住していて、そのイギリス風な建物、まあ、鉄道の街、そして自然と人とが共存するという、そういった暮らしにあっという間に虜になったと言われています。そうして彼は自身が育った思い出の街を自身の名前がついたテーマパークディズニーランドに再現したため、結果としてその玄関口は全体的にイギリス風の建物、庭園、文化が息づいていることになったと、そういうわけなんですね。しかしそれは単にイギリス文化を踏襲したというのではなく、イギリス文化が根付いたマーセリンの街がモデルであると、そういう背景があるわけなんです。なのでディズニーランドを見て、わあなんか海外っぽいっていうのではなく、ああこれがあのマーセリンの街並みだったのかと思うように、なっていただけたらなというか、まあ、こうな思うようになってしまったら、もうあなたはディズニーの沼から引き返すことはできないディズニーオタクであると、私個人的にはそう思っています。まあ、少なくとも今日この配信を、ここまで聞いてくださったリスナーの皆様は、幸か不幸か、ようこそ東京ディズニーランドのディズニーパークの面白さへといったところで、ディズニーランド is your land に、なってしまいましたね。さて、そんなわけで、ディズニーランドは、ウォルトのその思いに敬意を表すべく、様々な歴史、文化的背景が取り入れられているという話なんです。なんですけれども、まあせっかく今日はこのディズニーランドホテル、シャウトガーデンレストラン、このね、ところにフォーカスしているので、ぜひその最たるものというのを、最後にご紹介しておきたいなと思います。実は、東京ディズニーランドホテルにはですね、とある場所が存在しているんですけれども、まあ私もですね、残念ながら、未だその場所に立ち入ったことはない。立ち入れる日は来るのだろうかという感じですけれども、何を隠そうディズニーランドホテルの、スイートルームにですね、宿泊されると、その宿泊客向けにこうラウンジが、ご用意されているんですけれど、このディズニーランドホテルのスイートルーム宿泊客向けのラウンジの名前がですね、なんとマーセリンサロンという名前なんです。噂によれば、このマーセリンサロンの中に入ると、そこには、ウォルトの幼少期、まさにそのマーセリンの街で過ごした、その時の頃の写真がたくさん飾られているそうで、ゲストはそんな彼の写真を見ながらですね、飲み放題、食べ放題のお菓子やジュースを片手に、ホテルのチェックイン等々、いろんな、手続きだったりお話を聞かせていただけるそうなんです。いやー、実に、大人の遊びですね。まあしかし、そんなことを聞くと、やっぱり私もいつかは、このマーセリンサロンに足を運んでみたいものだな、というふうに思いますけれども。まあこういったところがですね、ディズニーランドが単なる遊園地ではなく、こう、まあ、ウォルト・ディズニーという偉大な、芸術家、アーティストの、その生涯と、またその彼にこう敬意を表するような、何かちょっとね、こうただ遊んで楽しければ OK ではない、こう思想的なものがすごく根付いている場所なんだなということを実感、されますよね。はい、まあ、そういったところのこう、まあ、悪く言ってしまえばこ こうウォルト至上主義みたいな、ところになりますけれども、まあ、よく言えばそうした歴史だったり本物の文化、アメリカ文化、イギリスの文化、そういう背景というのをこう肌で感じられる場所、もう言ってしまえば私にとってはこう美術館とか博物館と非常に似たような、施設としてディズニーランドって存在しているよなと思うので、まあ、ぜひこうみんながみんなそういう楽しみ方をしろとは全然思ってないですけれども、ぜひそういうところにも目を向けてみるとディズニーランドの面白さってもっともっと広がるんじゃないかなというようなことを、思ってこんな配信をしていますという感じで、なんかちょっと話のあれがぶれましたけれども、そんなわけで若干ね、最後の話はマーセリンサロンの話は経済格差を垣間見るようなスイートルームの宿泊客だけかよっていう、まあまあそういうちょっと嫌みたらしい側面もお見せすることになってしまいましたけれども、まあそんな理由から、あの場所は出来上がっているんだということをですね、ぜひ、知っても知らなくても大した変わりはありませんけれども、知っていただけたら嬉しいなと思いますし、こういう話を、聞いているとですね、もしかすると、次訪れた時そこで感じる、匂いだったり風だったり雰囲気だったり、そういったところに、まあ、いつもと違った様子を、見て取れることがあるかもしれませんということで、今日はいつもより若干配信時間が、短いですけれども、この辺でサクッと終わりにしておきたいなと思います。今日は東京ディズニーランドホテルシャウトガーデンレストランより、そこに見るイギリス文化の謎を紐解いてみました。ここまでお聞きくださった皆さんありがとうございます。いやー、しかしそれにしてもクリスマス言うて、今年も残すところあと1ヶ月を切ったんですね驚きですよ、もう本当に。あ、今年マジで早くってびっくりしてるんですけど、去年の1年間なんかちょっと本気でこのポッドキャストを取り組んでみて、皆さんから温かいコメントとかフォロワーも増えたり、視聴数もですねすごいこう右肩上がりで、皆さんに楽しんでいただけているようで非常に嬉しいんですけれども、まあ、去年1年間ですごいこう数配信して、今年はちょっとまあプライベートというかまあ仕事とかがいろいろ忙しく、私も環境が大きく変わってしまってですね、あまりこの1年たくさんの配信はできなかったんですけれども、それでも、たくさんのね、リスナーの方、新しい、お知り合いの方がたくさんできて、やっぱりまだまだこれは続けなきゃなというふうに思っているところですけれども、まあ本当にいろいろご託を並べておりますが、本当に1年あっという間だなということにただただ驚いているというようなお話です。まあ、来年はね2026年と言って、もう本当になんかトゥモローランドすぎる年号に、なっちゃうなという感じですけれども、まあ、なんとか日々大切に生きなきゃいけないなと思いますね、はい。まあ、12月、師走の忙しい時期とは思いますけれども、ぜひリスナーの皆様も良き年末と良きディズニーライフを過ごせますようにという感じですね。まあ私の配信に関しては、通常の収録はもしかすると12月今年はこれが最後かなと、ね、思っております。ただできればあと年末にかけて1回、リスナーの皆様とたわいもない話をしたいので、ライブ配信もしくは、雑談ほどでもない話、まあそのどちらか、何らかで、ちょっと1回ぐらいはと配信したいなと思っております。ですがまあまあ、ちょっといよいよ年末ということで、ねインフルエンザいろいろ流行ってたりもしますけれども、ぜひ皆さん健康に気をつけて、楽しく過ごせていただけたらなと思います。そして我が親友よ、どうか素敵なディズニークリスマスを素敵なパートナーと過ごせますように、お相手の方にもどうぞよろしくお伝えくださいねということで、私も穏やかなクリスマスを過ごしたいなと思っております。それでは今日はこの辺で、ちょっと短いですが、世界史 D、 お相手は片柳でした。また次回の配信でお会いしましょう。 I wish you a Merry Christmas! バイバーイ。